考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部のアカオデミナールです。テレビは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。これ学んだことをそれぞれの視点で聞き取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは南と
圭介と
春也と
千尋と
のぶと
ひよこです。よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っていますということで、新年明けましてお
めでとうございます。
2022年もマンドコロプロジェクトよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、前回の収録が、クリスマスの直前に撮らせていただいたんですけれども、じゃあ今回クリスマスはどういう風に過ごしていたのかなっていうのを、聞いていこうと思います。はい、じゃあどうしようかな。答えてもいいよっていう人いますか？じゃあ、ノブくん。
確かに、一番な。
ノブくん、なんかね、クリスマス楽しそうだったので、聞いてみましょう。
クリスマス、僕、一人でした。で、一人で、僕、一人身なので、山下達郎さんのクリスマス聞きながら、寝てましたね。
あら
いいね。これ、本当ですよ。で、夕方からバイト行ってました。
あ、社会のためにね、
いかがでしょうか。働いてくれた人なんて。
あ、でもなんかスーパーで働いてるんですけども、まあ、カップルがすごく多く
て。スーパーにも現れるのか。
カップルする、どれでもいいやろ
それみたいな。でも楽しいクリスマスだったんじゃないでしょうかね。まあ、じゃあ次、ハルヤくん、どんなクリスマスを過ごしましたか？
僕のクリスマスはお通夜でした。
何があったんでしょう。大丈夫ですか？
あのドイルなんですけど、長野のパブに行ったんですよ。1時に出て、さすがに6時ぐらいに着くかと思ったら、そこ1時になった。あ、京都1時、京都1時に出て、長野のパブに向かったんですけど、結局混みすぎて、10時の開店した、10時の閉園までたどり着けなくて、最終、長野に入れなくて、彼女もちぎれて、チケット分かったのにって、でそのまま帰りました。
クリスマスすごい人ですか？
いやでもなんか、
雪がな、
ああ、そうかそうか。
でもなんかコロナ明けてから、あ、明けてはないけど、なんかこう、マシになって、うん、だいぶ去年よりはクリスマス、なんかすごい、ナバナの周りの道路が全部真っ赤っか、なんか高速道路の混雑状況みたいなやつが全部真っ赤っかやって、
全員カップル。
彼は大丈夫かなって思ったら大丈夫じゃなかった。
車の中で9時間待機。
うわ、9時間。
腰も痛いし、もっとそうか、もう前のブレーキランプも痛いし。
一生とか。
大変なクリスマスでしたね。じゃあちーちゃんはどんなクリスマスを過ごしましたか？
私はノブと一緒に一人身なので。ゆっくり家でお母さんとおつまみいっぱい作って飲み果たしてました。
楽しそう。
仲良し。そういうのいいな。
ケーキ作りじゃなくておつまみ作り。
女子の裏って感じ。確かにですね。まあそんなこんなでクリスマスの次といえば、まあ年末ですね。で年末は皆さんなんかどっか出かけたりしました？みんなは家でテレビとか見てましたか？
それこそ僕、大晦日は千尋と一緒でお母さんと見明かしてました。
そうなんです。あ、京子はいろんな音、なんかうどんやったっけ？
うどん食べ
福岡帰ってた。
年末は年末年始福岡に帰ってて、でいつもやったら大晦日にうどん食べるのに、今年なんかお昼にそば出てきて、なんでって思いながら夜ご飯うどんかなって思ってたら 夜ご飯お寿司で、あらなんかいつもと違くて、
あら
あら
なんでなんて思いながら、
はい、贅沢な悩みですね、寿司が出てくるときにうどんが良かったみたいですね、今日
そのうどんが食べたかった
大味噌、うどんな
うどん、
そうそう、前のラジオの時にうどんで年越すって言ってて、なんか、でものぶとくていいよいい年が越せそうです、うん、はい、じゃあ正月もありましたね、年を越して正月、はい、もう1週間前ぐらいの話です、はい、めっちゃ早くないですか、もう正月ってなんか年末年始目まぐるしすぎてすっごい一瞬だったと思うんですけど、なんかケイスケくん正月はどんな感じで過ごしましたか？
あんまり外に出ないんですけど、1日は、家族でのカラオケに行くんで、カラオケで、うん、2日3日は箱根駅伝が1年で一番楽しみにしてるんで、テレビの前で家族全員で見てますね、いつも。
そうなんや、
駒澤大学を応援してるんですけど、
うんうん、
今年は青山学院大学がもう10分以上の大差で優勝してしまった
、ね、
圧倒的な強さでした、
ね、そうだった
ケイスケの応援が何
青学が強すぎた
まあ自分は正月は何してたかな、まあなんか寝正月やったんですけど、基本的にはまあ1日はおばあちゃん家に2年ぶりに行きました。帰省ですね、帰省って言っても隣の市なんですけどめちゃくちゃ近いんですけど、まあ2年ぶりに親戚集まって、だからいとこに2年ぶりに会って、でいとこが小学どっちも小学生で、でも片方は前会った時幼稚園やったぐらいのちっちゃいいとこ でそのいとこ2人とずっとゲームしてましたね。向こうの、そのいとこの方がすっごいゲーマーな兄弟で、めっちゃ負けましたね。もう一回りぐらい違うんですけど、年齢が。まあ、いろいろゲーム、テレビゲームして、負けて。で、まあ、なんか、二人とも携帯を、なんかスマホを持ってるみたいなんで、LINE 交換して、すごいですよね。なんかすごいな、時代の変化がすごいなって思いながら、まあ、今も LINE したりして楽しんでます。
なんかそう親戚集まった時って、今まではもうお年玉もらう側やったけどさ、20超えて小さい子供も出てきたやんか、うんうん、お年玉あげる
の？自分はあげるって約束してたから、もうちょっと、あ、でもお金じゃなくて物にするっていうか、なんかチケット金券みたいなのにするねって言ってて、今日送ろうと思ってちょっと遅れたけど、そう、お年玉欲しかったけど、もうあげる側になってしまいましたね。
僕はしっかりいただきました
ね。僕もしっかりいただきました
僕はママトンビック
リ
お年玉がバンズで、
なるほどね。
もらった？
もらった。
親戚全員から？
いや、そんな親戚集まったわけじゃないので。
お父さん、
はい、
お母さんから、
お母さんとおばあちゃんと。
あ、社会人になったら確実に渡す方がありますか？
なんか、あれやな、その自分が一番いとこっていうか親戚、そのいとこ界隈では一番年上やから、その前例がなくて、その、この子の時あげてたからとかがないから、もう自分で決まるんですよ。で、自分は高校卒業のタイミングで亡くなってでしまって、で、はい、そう、早いんですよ。なんか聞いてても早くねと思いながらで、そのどっちのおばあちゃんも親もだから親戚みんななんか共通で決まっちゃって、で、今年ちょっとしょんぼりしてたら、あの親からちょっとだけお年玉もらえて、やっぱお年玉ってすごい嬉しいです。お年玉がないとなんか正月って感じがせえへんなって思いながら。
お年玉使うか使わない派って言ったら、
めっちゃ使う派です。使う経済マシな。
もうずっと小学生の頃かな。
あ、そうです
ね。だったやつ
5000円ぐらいだけ使ってます。
あー、なるほどね。
なんかゲーム1本
分。あ、そうやな。
ちょっと課金して、
ちょっと課金して使うみたいな。
で、私、小学生の頃とかは、元々お母さんに申請されて、10% ぐらいもらえたので、それでちょこちょこ使う。
でも、自分もそんな感じ。なんか決められて、何円以内みたいな決められて、あとは全部貯金やったかな。でも、ゲームソフト1本ぐらいしか買えへんような感じやったけど、でも十分やったよ。クリスマス近いしな。そうですね。で、正月と来たら、まあもう少しで成人の日ということで、ね、もう成人式から、自分たちは今21の代なんですけど、成人式からもう1年が経ってます、実は。びっくりしません。なんか、めっちゃびっくりしてますよね。年の追い方が早い。20歳を超えると早いって聞いてたけど、めっちゃ早くないですか。なんか、ノブは成人式どんなんでした？
まあ成人式は、久しぶりに会った友達とかと喋ったりして、僕ほんまにおぼっこい顔してる。お前変わってんな。言われて落ち込んでちょっ
と。落ち込むんや。
で、1年経った今ではあんま変わってないですもん。
あ、変わってない。確かに。ノブは、ね、高校の時の写真とか見ても。ね。
全然変わって
ない。でも、老けへんよな。
あ、確かに。
そういうプラスで
撮っておこう。ありがとうございます。
はい。京子はどんな成人式でした？
私は、地元は福岡市じゃないんで、地元と福岡市2つ行って、友達が両方行ったので、両方出て、2回振り袖着せてもらって、別日だったんで、2箇所行かせてもらったのが。
あ、別日でか。うん、すごい。で、なんか2度おいしいな。すごい。ちーちゃんはどんな成人式でした？
より友達と会えた、で、割と元気とかすごくいっぱいいて、ちょっと日々に見てました。
ああ、すごいヤンキー怖かった。確かに。え、なんか女の子ならではやと思うんだけど、成人式のその大変さ、なんかトイレとかやばくなかった？なんかどうしようって思って、その自分の成人式の時はすっごいその一日でいろんな人に会う予定を、その成人式が午前中にあって、午後からいろんな人と、まあ市外の人にも友達がいるからいろんな人と会う約束をしてたら、結局夜8時まで振り袖着てて、朝の6時から着付けしたんですけど、そっから夜の8時まで一生トイレ我慢してました。もう何も食べずに何も飲まずに頑張って帰ってきて全部脱いですぐ行きました。
振り袖ってなんかめっちゃ締め付かられるんですか？
うん、そうそうそう、なんかまあ食欲もわかんくらいの締め付けすごい痛いしね、痛くて私は家帰って一瞬で全部脱ぎました。はい、ということで、まあいろんなクリスマス、正月、成人式といろんなね、行事が盛りだくさんな季節ですが、まあそれももう少しで春になりますね。私は春、冬が嫌いっていうか、その寒いのが大嫌いなので、早く春になってほしいと思っております。はい、はい、本日、それではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はスピッツさんの空も飛べるはずです。
さあ、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスピッツさんの空も飛べるはずでした。ということで後半に入っていきましょう。で、まず先日私たちがラジオをさせていただいた時はコンソの、1週間前ということで、コンソに向けての意気込みなどを語らせてもらってたんですけど、コンソーシアム京都っていう大会が終わりました。まずその報告からさせていただきたいと思います。では、あるやからコンソーシアムの報告をしてもらいましょう。
はい、コンソーシアム京都では8ブロックに分かれて競い合うんですけど、その8ブロックの中でも それぞれに優秀賞があるんですけど、この優秀賞を僕たちは発揮することができました。
イエーイ、ありがとうございます。本当に地域の方々の協力とか、うん、2回生、4回生、先生の協力があって、うん、自分たちは、優秀賞を取ることができました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
コンソーシアム京都に向かってね、なんかすごいこう発表のなんか難しさだったり、どういう風に表現するかとか、なんかいろんな苦悩とかあったと思うんですけど、まあ、なんかそういう感想みたいなところ、ちょっと苦悩みたいなところ、どんなことがありました？
苦悩やっぱ特にコンソーシアムに向けてはプロジェクトに集中してこうしっかりやったの、何週間ぐらいかけてちゃんとやったっていうことから、やっぱ求め上げる難しさとか、なんかそれぞれの役割分担とかすごく難しいなって印象でした。
なんかこう、はい、コンソーシアムを通じて学んだこととかありますか？
学んだこと、なんか自分たちの活動をどう言語化するというか、表現する力につきました。自分たちはあと先輩たちがやってきた活動の、まあ、継続というか、そこでどう差別化して自分たちもやってきたぜみたいな表現するのか、まあ、今回のコンソでちょっとなんか練習できたというかね。
先輩たちの活動と自分たちの活動っていうのを実際にどういうふうに差別化してなんか表現されたんですか？
まず先輩たちはうなぎの養殖事業、社交場の採算性を確保するためにうなぎの養殖事業をやっていって、熱供給ができたらそのいいんじゃないかっていうところで終わってたんですけど、私たちはそのまずは実現可能性っていうところからずっとプロジェクト活動を進めてきて、で最終的に自分たちがたどり着いたのはそのドライフード事業をやるっていうところなんですけど、結構その試作とかそういうところとか試算出して実際に計算してお金の面とかでも実際にやれるのかっていうところとかをちゃんと提示することができたっていうのは、先輩たちと その去年の活動との違いなのかなっていうところは思ってます。
うん、そうですね。なんかコンソって発表と応答、あと質問っていうのもあったと思うんですけど、やっぱりその発表にすごい僕たち時間を費やしてたので、相手の質問っていうのを考えるのがすごい難しくて、時間とかもなかなかない中でだったと思うんですけど、なんかどういうふうにこう進めていったとか、そういうことはありますか？
相手の質問ですか？そうですね、まあ、まずはその相手の発表とか論文を通じて、相手が一番主張したいことは何かっていうのを、まあ、いろいろやっぱ主張してるんですよね。こうだああだっていうので、課題設定とかを、まあ、いろいろしてるんですけど、その中でも一番この人たちは何が言いたくて何を解決したいのかっていうのを見つけ出して、でその、課題解決にはこういう手法を取ったらいいよっていう部分も、整理して、その相手の主張を整理した上で、ここを実現可能性はどうなのとか、ここを目指すならこっちで問題生じるんじゃないのっていうのを、図式化みたいなのをして、まあ、質問をしていったっていう感じですかね。
なんかこう今まで自分たちこういうふうになんか地域の人と一緒になんか活動を行う中で学びっていうのをすごい深めていったと思うんですけど、なんかそういう別のプロジェクトとか、そういう別の大学のなんかそういう学びっていうのを実際に見るとか、そういう聞くっていう経験ってなんかすごい学びになった新鮮な感じでしたよね。なんか僕たち質問する順番が昼一発目だったんで、その昼休み中にみんなで質問考えてたんですけどその時どんな感じでした？なんか
どんな感じ、そうですね、なんか相手のレジュメを把握するのは、まあ、あまりに短すぎましたね。
まあね、
けど、まあ、論点を絞って質問を考えることができたかなと思う。
まあでもなんかああいうこう最後なんかみんなでやろうっていうのが、まあ、年内最後っていうか、まあ、自分たち、まあ、4回生になるにあたってもう活動が終わるっていうことを考えると、まあ、ああいう活動がもう最後になったのかなって今思えば思うんですけど、なんか振り返ってみると1年前にじゃあ質問考えようとか 言った時に1時間でパッと考えてられたかって言われたらなかなか考えられへんかったと思うし、自分たちがこうじゃあここ分担してやろうとかそういった意味でもなんかすごい成長できたんじゃないかなって思えるような1時間だったなって思いますね。
確かあの1時間の連携プレーすごかった。
確かにものすごい集中力
バーッ
と発表も聞いてる人と、うん、その聞いた上であこここう主張してるとか、そのやっぱりレジュメの中身と発表のその主張の力の入れ方みたいなのが結構発表で現れることが多くて、それで結構ね臨機応変にあじゃあこここういう質問に変えようとか、そういう作業がすごい連携プレーやなって思いながら一人で感動してました。
まあそういう活動もありながら、そのコンソーシアムの次の日に次の日から3日間、日帰りで、試作っていうのを行わせていただいたんですけど、うん、
すごい。
その試作を、まあ、行うに至る背景みたいなのを軽くまずじゃあ説明してもらいましょうか。
試作に至った背景は、その真ん所地域でこれまでずっと新規事業の提案をさせていただいている中で、その熱利用を使って何か事業できないかっていう時にドライフード事業がいいんじゃないかっていうふうに最終的に落ち着いたんですけど、それを実際にやってみようっていうところで、その梨農家さんとのつながりとかいろんなその愛東地域の方とのつながりがあってドライフードの施策をやってみようっていうふうに行き着きました。
はい、ということで実際にそう次の日からね、コンソの次の日から施策を行ってみたんですけど、まずドライフードとかを試作してみてのこう、まあ、作りやすさだったりとかそういったなんか意味での感想とかありますか？
やっぱりドライフルーツをした上でやっぱ繊細やなって、果物一個一個も違うし、またその同じ果物でも個体差によって変わってくる、その乾燥する時間であったり切り方一つにしたり、なんかこう統一して乾燥させるのは難しいから、なんか技術面でももうちょっと難しく掘っていく必要あるなと思いましたね。
グラノーラについてはどう？
グラノーラについては初めて今まで食べたことがなかったので初めてこう実際作って食べてみたんですけど、なんかすごい健康的な味というかすごいおしゃれな味で自分自身びっくりしたんですけど、なんか実際に真ん所の地域の方々にも食べていただいてすごいいい反応もいただくことができたので、うん、なんかより商品化につながっていけばいいなって思いました。
なんか本当にこう難しかったけどなんかできるんじゃないかっていうような期待感も高まったような施策になってましたよね。なんかそういう施策を行った上でなんか地域の人の感触とかどんな感じでしたか？
そうですね、まあなんかいろいろその商品化については結構皆さんノリノリっていうか、一旦なんか形にしてみようっていう、まあ愛東の方、真ん所地域、私たちの大学生で、まあ、グラノーラ作りにこう、協力してくださってる企業の方っていう、そのコラボとしての商品開発っていうことですごい好感触だったんですけど、まあ、なんかそれで採算性を取っていくかって言われるといろいろ課題があるっていうか、なんか市場もそうですし、その真ん所茶をどうやって、まあ、生かしていくかとかそういうところでいろいろ課題はありそうなので、まあ、やっていく必要はあるかなって思います。
なんかすごい好感触だったんでね、なんか次に向けてなんかやっていければなと思うんですけど、なんか今後なんかこういうことを行っていかなあかんなみたいなことってなんか見えてきたりしましたか？
今後ですか？そうですね、ドライフルーツもそうだったんですけど、やっぱり知識あまりにも少なすぎたと思うので、もうちょっと深掘りして切り方やったりそのフルーツそれぞれの特性やったりを理解して、まあ、ドライフルーツを作っていったらなと思います。
あとはまあこれからこう、まあ、自分たちが4回生になるにあたって、次の世代3回生に引き継ぎっていう部分でもすごいなんか重要になってくると思うんですけど、まあ、どうやって引き継いでいくかなんかだったり、まあ、後輩にはこういうことを気をつけながら地域で活動してほしいっていうことをあったりしたらちょっと教えてほしいんですけどね。
自分たちの活動とこう地域住民さんの思いっていうのが一致するように自分たちはこうしっかり照らし合わせていきながら活動していってほしいと思います。
なんか1年間こう活動してきた中で、 なんか地域で活動するのはこういうことが必要だよ、大事だよっていうのはありますか？
やっぱり学生っていう第三者の立場で入らせてもらってるので地域のことをまず知るっていうことを、まあ、大前提に住民の方々と近い立場でこう関わっていくことが大事かなって思います。
はい、ありがとうございます。本当に1年間活動させていただいて本当にありがとうございましたっていう感謝の気持ちがいっぱいです。ということで、来週は笠木プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちバンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー朝を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはケイスケと
アリアと
チヒロと
ノブと
キョウコとミナミでした。
ありがとうございました。